こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組では二戸、一戸、軽米、九戸で作られるカシオペア地域で活躍する若者にスポットを当て、番組を通じてその活動を応援していきます。ということで今回はスタジオに3人お越しいただいているんですが、自己紹介からお願いしていいですか？
キングオブチキンの見守り役、下戸前優太です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
オブチキクリエイターズの八千彩子です。
よろしくお願いします。
キングオブチキン遊び友達の福島たえです。
よろしくお願いします。ということでですね、今回も皆さんご存知、大活躍の九戸村の、非公認キャラクターでいいですかね。
はい。
キングオブチキンことオブチキさんなんですが、普段はあまりスポットが当たることがない、オブチキさんを支える人たち、お三方スタジオにお招きしまして、なんて言ったらいいんでしょうね、いわゆるゆるキャラによる地域振興の僕はもうお手本と言ってもいいかなと思ってるんですが、そんなオブチキさんの活躍をですね、改めて立体的に紹介していくとともに、日々一緒になっておそらく頑張っている皆さんの活躍も紹介していこうと思います。じゃあまずはオブチキさんの見守り役、下戸前さん。
はい。
ちょっと改めて何でしょう、こう初めての出会いみたいなところから聞いていくとどうなるんですかね。
初めての出会い、ある種その生まれた時に立ち会ってるのかもしれないんですけど、
キングオブチキンが生まれた瞬間に。
そうですね。はい。元の始まりは九戸村商工会青年部の、イベントをした時に、
はい、
爆誕したキャラクターで、その時はこうデザインというかね、イラストとしてこう T シャツとか、パーカーとか、なんかそういうグッズ展開をなんかしてきたなっていう感じなんですけど、
はい、
そこから立体的になり
今僕らの頭に浮かんでるあのオブチキさんの形ですよね。
そうですね。現実の世界になんか現れて、
はい、
で、あれやこれやと活躍してきたっていう感じです。
その最初にグッズ展開をするためにやったその商工会青年部のイベントってのはいつですか？
2019年の7月にビアガーデンイベントやりまして、
はい、
その時が最初ですよね。
2019年の7月。
はい。
僕が多分個人的にちゃんと認識したのが交通安全のポスター、交通安全じゃなかったか、お酒を飲んだら、
はいはい、飲酒運転撲滅運動、そういうポスターも同じ時期に作りました。ビアガーデンなのでこうお酒飲むんですけど、
ああなるほど、
ルールは守りましょうねっていう、なんていうんですか、真面目なんですよね。
あ、オブチキのその存在自体が。
そうそうそう、あのしっかりこう社会的なことをやろうっていうのもこう初めからあって、
うん、
面白おかしくっていうそのビアガーデンの方の演出もありつつ、その反面であのしっかりルールを守りましょうと、
はい、
飲酒運転はやめましょうっていうポスターも作るっていう、うん、
そっか。じゃあ2019年の本当にじゃあそのビアガーデン最初、じゃあその何でしょう、こうイベント単発のキャラクターみたいな感じ、
うん、そうでしたね、
だったんですか。
はい、その当時その久野辺村ってブロイラー産業盛んなので、
うん、
チキン王国久野辺村ってあのキャッチコピーがなんかあったんですよ。
言ってましたね、うん、
まあ、そのチキン王国っていうところをまあ何でしょう、我々もねあの広めていった方がいいんじゃないかっていうところで、そこから王国といえばキング、
はい、
で、まあ、安直なんですけどキングオブチキンっていうキャラクターになりました。
それはじゃあ誰か生み出した方がいるというか、商工会青年部の中でなんとなくワイワイワイワイやってるうちにできた感じ。
そうですね、あの深夜の会議中にこう落書きから生まれたんですけど、
はい、
深夜のテンションって恐ろしいもんだなと。
いやでもそれが今こうやってね、そこからもう4年5年かぐらい経って、なおこう拡大中って、その時の落書きがいかにこうインスピレーションがあったかってことですよね。
そうですよね。
ね、そして八千さん、
はい、はい、
八千さんは、おぶちきさんとのお付き合いというか、
はい、
交流はどれぐらいになるんですか。
そうですね、今の職場に行った、まあ、約3年前ですかね。
3年前
2021年かな、
はい、
から、まあ、クリエイターズに入れてもらって、
はい、
まあ、お手伝いをするようになって、
はい、
ですね。
オブチキクリエイターズっていうのは、
はい、
そういう組織があるんですか。
そうですね、何かとサポートする感じのまあ使われる感じの、はい、立場です。
まあ、八千さん以下何人いる感じ、
は
い、
おっと
おっと
10人前後ですね。
あ、そんなにいるんですか。
一応います。一応、
まあ、クリエイターズということは何かを創作作ってるってことだと思うんですけど。
はい、しません。
え、しません。
しません
え、ごめんなさい、そのじゃあその10人の皆さんはどんなことをされてるんでしょう。
まあ、イベントでの物販に行ったり、
うん、
あとはまあ、商品できてきたら袋詰めとか、
はい、ああなるほど、
まあ、ネット販売した時もあったので、その時発送準備とか、
はい
はい、本当にもろもろの雑用です
ちょっとこう怒りがにじんできてる
いやいやいや、そんなことはない
そういうことではなくて、はい、
もうデザインから何からオーガ全て一人でやってるので、
うん、
あとはそれに乗っかってるだけです。
あのちょっとまた後ほどその辺の詳しい話聞きますけど、はい、まあ、いろんなものを毎年というか、
はい、
下手すりゃ毎シーズン作ってるじゃないですか、
はい、そうですね。
あれに関しては基本的にその今、はい、王といったおぶちきさん本人が全部デザインしてるんですか。
そうです、全て一人でやっております。
全部一人でやってるんですか。
はい、
うん、ね、他の皆さんもうなずいてますけど、はい、あ、そうなんだ。じゃあそのできたものを世に広めたり販売したり、
そうですね、
するお手伝い、
そうです、
としてのおぶちきクリエイターズですか。
そうです
相当ちょっとね、あと後ほど苦労話を聞けるかと思うんですがさあ、そして福島さん、
はい、
福島さんは、はい、なんて言いましたっけ、おぶちきさんの
遊び友達、
遊び友達
はい、
ということですが、基本的にはあれですよね、
はい、
久野辺の村の地域おこし協力隊、
あ、そうです、
で久野辺にいらして、
はい、
もうじき3年経とうというところ。
あ、そうです、そうです。
じゃあこの中の皆さんでは一番付き合いは浅いってことに。
そう、
ね、年だけで
言ったね。あ、そうだと思います。はい、こっちにあの来てから小渕さんを知りました。
福島さんが来た当時だから2020年になるのかな、うん、もう違うかもっと前、
いや2021はい
の時は、はい、もう小渕さんってどういう存在でした？初めて会った時、覚えてます？
初めて会った時、
もう久野辺に来た時には、
はい、
キングオブチキンっていうのはいたんですか？
はい、あ、でもそうだ、こっちに来るほんとちょっと前にこうネットで久野辺を検索してたら出てきて、うん、あ、こういうキャラクターがいるんだっていうのはそうだ、事前にちょっと知っていて、
はい、
ですね。でそのオブチキさんっていうのは知っていて、うん、で、まあ、役場に最初こう来た時に本当最初の方に喋った人がそのオブチキさんだったんですけど、最初は分からなくて、
世を忍ぶ仮の姿のオブチキさん、
そうそうそう
めんどくさいですねこれ言い方ね、そうそう
そう分からなくて、なんか、まあ、普通にすごい謙虚な人だなみたいな最初印象だったんですけど、
はい、
まあね、後々え、オブチキさんだったんだっていうのを知って、うん、ですね、
いやいやいや、
でまあそこから、うん、そうですね、活動をちょっと手伝ったりしてます。
はい、
はい、
福島さんは何かイベントごとが、はい、大きなイベントごとがあると、
はい、
何でしょう、結構夜通しと言いますか、
はい、あ、はいはい、
連日なんか大きなものを作ってるイメージがあるんですけど、
そうですね、あ、そうだ、はい、
あ、そうだ一番最初の関わりというか、はい、その、うん、中の人ではなくて、はい、小渕さんと福島さんとで何か一緒に初めてやったのって何だか覚えてます？
小渕関連でってことですよね。あ、まあ、それはそうですね、すいません
それ以外もあるんだったら聞きたいですけど
いえ、やっぱりその小渕感謝祭のことが最初かな。なんかその、あ、違うかな、のトリフターズの写真撮ったりとかですか、ね、そんなことありましたよね。
あったね、
はい、まあ、基本その写真撮影が多いのかな。なんか感謝祭のポスターとかも、
はい、
最近は私が写真撮ったりしてて。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんですよ。
今年で言えば畑の中に三輪トラックがあって、
はいはいはいはい、
とか、
はい、
あと路地で三輪車で、
あ、そうです、
みたいなやつとか、
はい、あれも私が撮ってて。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ。
はい、それはもうだって今まで多分誰もね、うん、これ誰が撮ったのって言ってないですもんね。
ああ、そうですかね、はい
あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ最初はじゃあそういう写真撮影要員で借り出されてみたいな感じ。
そうですかね、はい、そうかもしれないです、はい
動画も作ったり。
そうですね、動画、そうですね、
動画、何の動画
でしたか
それもトリフターズだけど、はい、ミュージックビデオを作ってたでしょ。
ミュージックビデオ、あ、それ私じゃない、
そう、うん、ビデオ回してただけ。
え、何のミュージックビデオですか。
方言節。
あ、方言節は私じゃなくてカイ君が作ってました。
カイ君か、なるほど、
カイ君っていうのは同僚の地域おこし協力隊です
ね。そうです
ね、
はい、そうですね。
まあ、今久野辺村の地域おこし協力隊って結構ねうん、うん、人数いらっしゃいますけど。
そうですね、
そんな皆さんもじゃあその小渕の方には関わってる感じなんですか。は
い、そうですね、多分私以外にも手伝ってる人は何人かいると思います、うん、はい。
ここで県北広域振興局からのお知らせです。岩手県立二戸高等技術専門校では高校 1,2 年生および中学生を対象に冬の体験入校の参加者を募集しています。開催日は令和6年1月9日火曜日の午後、場所は県立二戸高等技術専門校です。体験する内容は自動車システム科ではエンジンの分解・組み立てなど、建築家では 3D CAD を使った木造住宅の設計です。 締め切りは12月18日月曜日午後5時までとなっています。詳しくは県立二戸高等技術専門校、電話 0195-23-2227、 23局の2227番までお問い合わせください。以上、県北広域振興局からのお知らせでした。そうなんですよ、今ね話をしてて僕こう非常に面倒くさいなと思ったのが、キングオブチキンとしての姿と、あと世を忍ぶ仮の姿としての2つの存在と皆さん関わりがあるじゃないですか、
はい、
なんかそのどうなんですか、その世を忍ぶ仮の姿僕も知ってますけど非常にこう一般的な常識人じゃないですか。
うんですね
そうでもないですか。
常識人か、まあそうなんですかね。なんかその私は なんかすごいあんまり自分に自信がなくないですか。 あるのか、なんかよくわかんないですけど、
うんうんう
んうん、なんか私はもっと普通に自信を持ってばいいって思うのに、うんうん、なんか変にひねくれてて、うんうん、なんて言うんですか、わかりますか。
わ、うんうん、かるわかる、そうすごく言葉を選ばなきゃなくなりそうなんですけどあのそう結構イケイケで活動していて、
いや外から見ると本当にもう自信たっぷり次から次へと
やってますよね、
仕掛けてるし、しかもそれが軒並みこう成功しているように見えてるので、そんな謙虚というか自信ない感じなんですか。
そうですね、
意外と本人は本当に悩みながらこうなんか大丈夫かなって思いながら勢いでこうやってきてる部分はあると思います。
勢いで、
うん、
何か、まあ、例えばその感謝祭にしてもそうだし、いろんなさまざまなグッズ展開にしてもそうだし、皆さんへの相談というか、こういうことやりたいんだけどとか、こういうものを作りたいんだけどみたいなお話っていうのはどういう流れで来るんですか。
まあ、それこそ最初の方っていうのはここいるそれぞれもいろいろ相談されながら、
うん、
こんなこと考えてるっていうのを聞きながら、それに対しての反応を我々がして、でなんか作っていくっていうのもあったんですけど、でもその頃からもうある程度その小渕さんの中でこう完成形があって、
はい、
まあ、例えば絵本とかもそうですけど、
うん、
まあ、絵本も出してるんですけど、鶏になった僕、
はい、
こちらももう内容はもうほとんども作り込んでいて、もう大体も出来上がって、まあ、要は自分ができることはもうほとんども完成させてから、
はい、
僕らの方に来る話っていうのはこれを本にしたいんだけどっていう風な感じで来ますね。
あ、そうなんですか。本を作りたいんだけどどう思うではなくて、
そう、中身はもう出来ていて、
うん、
これをちゃんとこう書籍として出したいっていう風になった時に、
はい、
こう周りにも少しこう相談しながらっていう感じでした。
あ、じゃあもう本当に作ることに関しては彼の中でもう出来上がってるものなんですね。
そうですね。
あ、そうなんですか。
グッズもそうですよね。
グッズもそうですね、もうデザインだいたい決まってて、
うん、
種類とかもなぜか急に増えてたりするんですけどまあ、ほぼほぼってもう本当に全部一人で考えて、
はい、
はい、
でもなんて言うんでしょう、そのグッズにしても、まあ、例えばその T シャツとかトレーナーとかねぐらいであればなんとなくそのどういう作り方すればいいとかそんなのも分かるんでしょうけど、意外といろんなもの作ってるじゃないですか。
そうですね、種類200以上とかって言ってましたよね。
200以上
今まで出したグッズの種類が、
はい、いろいろ本当に見てて日々感心するんですけど、例えばだってじゃあスーパーの買い物かごとかも作りましたよね。 あんなのどこで作れるんだろうって思ったりとか、
もう作るところも自分で探して
あ、そうなんですか、
はい、
発注先も、
はい、発注したよ、お金振り込んどいてみたいなはい、
はい、
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあそれを、もう作っ ったのであとよろしくみたいな感じ。
そうですね、まあ、作る前にも一回確認は来るんですけど、まあうんうんって言って
そうなんですか、うん、これまでにその何かこれ作りたいんだけどみたいな相談を受けたことって。
作りたいね、一応いろいろ作って、まあそれに反対する気持ちがないのであまりグッズたくさんある分にはなんかいいかなと思って、新しいの出したりするのも別にいいかなと思うので、うん、あー、うん、いいんじゃ、うん、いいんじゃないって
ちょっとそれはやめた方がみたいなことはなかったですか。
ほとんどないですね、
うん、
まあ大体もう出来上がりのデザインっていうか、まあ見るとあいいんじゃないってなるので。
ああ、なるほど。
反対しようがないというか。
うん、あの八千さんから見てこれすごいなというか、八千さんがその200種類、まあ、見てきた中でこれ良かったなとかっていうグッズってあったりしますか。
基本的にあの私は衣類が欲しいので、
はい、
それをいつもあの毎年毎年毎シーズン作ったらいいんじゃないっていうのは言うんですけど、いやちょっとそれは危険だよみたいな感じのやり取りがとりあえずあって、
はい、
大体作ってくれるんですけど。
あ、逆に八千さんの方から今年も作りなさいよと。
そう、それは言うんですけど、いやちょっとこれはねみたいな感じで一回断られて。
え、でもまあ変な話ですけど、いやらしい話ですけど売れているんですよね、ちゃんと。
まあそうですね、今まで作った分は大体、はい、まあ、今年のはちょっとあの量が多かったのでまだ全然いけますけども。
あ、
ま
あ
まあ、ブチキパーカー、
はい、
オドデカンで売ってますみたいな
あ、でもウチキさんの方でちょっと一回いやちょっと待てよみたいなこともあるんですか。
もありますね。
やっぱその辺もあれなんですかね、そのさっき言ってた自信がないみたいなところなんですかね。
売れなかったらどうしようって。
そうね、危険を察知してみたいな
あ、そうなんですか。なんかでもいやすごいこう見てるといろんなアイテムどこから見つけてきたのかなっていうのがあったり、それこそ型から一からね起こしてマグカップとかもあれすごいですよね。
そうですね、あれすごかったです ね、
ね、ああいうのも全部自分一人でやってるんですか。
うん、
そうです。
なんでしょうね、あの原動力というか。
うーん、
確か
に何なんですかね
福島さんはその、はい、まあ、遊び相手みたいなお話でしたけど、
はいはい、
そのものづくりの過程で何か手伝ったりとかっていうのは、う
ん、あでもなんかこうたまにこう小渕さんが何か作っててこれどっちがいいと思うとかこう聞いてくれる時があるんですけど、
はい、
私があこっちがいいと思いますって言っても大体私が言った方じゃない方になってます全然参考にはされてない
それは何でしょう、その、
はい、
大きな時の話、大きな、うん、例えばじゃあパーカーとトレーナー、まあ、ちょっと例えが良くないかもしれないですけど、うん、なのか、それとも絵柄のちょっとした違いなのか。
そうです、絵柄とかの方ですね、うん、多分自分の中で迷ってて一応誰かに聞いてみるけど、うん、結局自分で決めてますね。
そうですか
全然いいんですけど。
そっかそっか、割と大きなものを一緒に作ってたりするじゃないですか、
うん、はい、
例えば今年で言えばあのねぶたの、ね、大きなの作ったりとか、
はい、
あとはその前の年ですか、あの大きな屏風の、
はい、
あのなんて言うんでしょう、こう基本的なアイデアとかは、うん、小渕さんから出てくるの。
そうですね、屏風に関しては確か小渕さんが、まあ、あの元の絵けど、はい、あれをモチーフにしようっていうアイデアは小渕さんで、うん、でそういいですねって言ってこう下絵を描いたのは私なんですけど、そういう感じで、そうですね、屏風に関しては結構一緒にやりました。
うん、
はい、今年のねぶたはもう小渕さんあまり関わっていなくて、あの、はい、そうほとんどその村のあの青年部の皆さんと作りました。
あ、じゃあもうあれは小渕さんは作ってもいいよっていう許可を出したぐらいで。
あ、そうですね、はい、もう 俺はあまり作業も上手にできないからもうみんなでやってみたいな感じで、
うん、
今年はあまり一緒にやってないです。
そうなんですか、
はい、
そうです
。
そっか、はい、もうじゃあ何でしょうね、こうそれぞれでも九戸の中では小渕さんが真ん中にあって、その周りのネットワークというかその支える仕組みみたいなもんできてる感じなんですか。
なんとなくできてると思いますよ、
うん、
結構何でも一人でやる人なので、うん、その分大変そうだなってやっぱ周りの人たちも見てますから、
うん、
まあ、なんか支えてあげようって八千さんは思ってるでしょうし、
うん、
福島さんはまあ遊びついでにやってやるかって、うん、今回ねぶたを、まあ、福島さんがね先導を切ってやってくれましたし、
ね、なんかこうでもちょっと不思議ですよね。まあ、もちろんその世を忍ぶ仮の姿の人は いるけれども、その人がいて、でも小渕さんとはまたちょっと別じゃないですか、
はい、
なんかそれをこうみんなでこう支えてる姿がちょっと非常にこう面白いなと思うんですけど、
うん、
他にも今ねここにお三方いますけど、近くで一緒にやってる方っていうのも当然いるわけですよね、ここにいない方で。
そうですね、はい、まあ、基本的にあのファンの方々なんかもそうなんですけど、
う
ん、まあ民ってなんか言われてますけれども
そうですね、はい、
民の方々なんかはあの結構クリエイティブな方々が多くて、
うん、
その小渕さんをこう使ってこういうものを作りましたとか、
はい、
まあ、その走りといえばニット帽ですか。
あ、はい
はい、作家さんがあのニット帽で小渕さんをこう編み込んで、
うんうん、
それがすごく可愛いっつってなんか人気になったりとか。
SNS X なんかされてる方はひょっとすると目にしたことあるかもしれませんけど、あの小渕さんのニット帽っていうのはあれは作家さんが作りたいっていうところから始まってるんですかね。
小渕さんがイラストで描いてたんですよ。最初なんかペンギンかなんかのニット帽の画像を見たらしくて、
うんうん、
この画像みたいなおぶちきのやつあったら絶対かわいいっていう、まあ、当時ツイッターのね、
はい、
ツイートがありまして、で今度それであのイラストに起こしてこんなイメージみたいなのを出したら、そこに見てた作家さんがこんな感じですかって作り上げて、結構何人かそれこそあの作ってましたよ。
あ、そうなんですか、
ね、作家さんだけじゃなくて、うん、もう普段自分の帽子として、
うん、
まあ、小渕ニット帽を編んだ方もたくさんいらっしゃって、
そうそうそう、
はい、
何なんでしょうねその求心力というか
そのイラストにもう忠実に作ろうという気持ちの方とか、
うん、
まあ、それをアレンジした自分なりの小渕を作り上げた人たちがすごく多くて、
うん、
まあ、それをかぶって会いに来たりっていう、うん、
はい、
民ですね
やっぱ民なんですね。
民なんですね、
う
ん、
よく九戸村にもこう遊びに来てくれてて、
うん、
何もないイベントのない日でもなんかおどでかんに来て、うん、グッズをこう確認していただいて
確認なん
ですここ在庫がちょっと少なめですみたいなことか
教えてくれるんですね、
それを
ということでお話はつきませんが、この続きは次回の後編にてお送りいたします。お楽しみにどうぞ。今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。